2024年の花の日全体礼拝を迎えることができました。いつものように教会学校のカリキュラムに従って聖書の御言葉に今日も聞いていきたいと思います。まず小さい子どもたちに聞きたいと思います。ねえ、天の尺って知ってますか？あれ？知ってる？ちょっと難しいかな。知ってる。うん。天の尺ってね、姿は見たことはないんですが、日本の昔話の中の妖怪の一つとして出てくるんですね。で、天の尺ってのは全部反対を言うんです。ねえ、このお花きれいね。きれいじゃない。ねえ、これ食べて。すっごいおいしいよ。甘いよ。おいしくない。ねえ、本当はおいしいのに。ねえ、反対のことを言っちゃう。天の尺って、ねえ、あべこべを言うのね。で、ねえ、もういっぱいして、ああ、疲れた。ねえ、疲れたよね。って言ったときに、平気だもん。本当はすごく疲れてるのに、平気だもん。って言っちゃうんですね。で、自分の思っていることや感じていることね、の反対のことを言っちゃうんですね。で、後ろにいる大人の人たちも、時々、あの人は天の尺だよねと言われることがあるのです、ね、だって、自分で本当はこの人大好きなのにって思ってるのに、大好きだって言えなくって、なんかこうちょっかい出してみたりね、素直に自分の気持ちをちゃんと言えない時にですね、ちょっとひねくれてこうそれが出てきちゃったりする時に、もうあの人天の尺だよねって言って、そうだよねなんて話になっちゃうんですね。で、今日のイエス様の話、山の上に登ってたくさんの人にお話した方がいいんですよ。でも今日のイエス様の言葉って変ですよ。ね、怒られちゃうかもしれない、イエス様に。変だってなんだって言ってね。でも、変ですよ。だって、ね、心の貧しい人は幸いである？幸いって幸せってことです。もうね、この間、ちょっと、うちの、家族に聞いたんですけど、明石家さんまさんという芸人さんがね、昔ね、ポン酢醤油のコマーシャルで、テレビのコマーシャルで、幸せってなんだっけなんだっけっていうのをやってたの。知らないよね。そうです。多分、後ろにいる人たちでも、20年以上昔だと思われますので、若い人にもちょっと危ないかもしれない。ね。幸せってなんだっけなんだっけって言うんですけど、イエス様は心の貧しい人は幸せですよ。悲しんでる人、あれ？なんかその辺にいそうですね。悲しんでる人は幸せですよ。と言うんですよ。ね。それから、こう、ね、いっぱい9つ並んでるんです。9つもよ。で、みんな幸せって出てくるんです。ね。よく考えてみたら、心が貧しい人って普通に考えたらどう思う？いい人？例えば心の広い人と心の狭い人がいたとします。ね、心が広い人ってどんな感じかな？そう、誰にも親切でね、でしょ？ そして、みんなをこう受け入れてくれ、ね、心が狭くなると、もう自分のことばっか考えて、もう周りの人たちのこと全然見なくなっちゃうでしょ。それと多分一緒だと思う。心が貧しくなるというのは多分ちっちゃくなっちゃうんだよね。ね。で、実はですね、ちょっと難しい話するね。心ってこうやってハートってよく言うじゃん。ね。ここでね、イエス様が言っている心っていうのは、実はね、この頭の中で考える心ではなくて、霊、魂というものなんです。魂、ギリシャ語で、プニウマと言います。ね。プニウマ。プニウマが貧しいんです。魂が貧しいってことはどういうことか。何かね、魂がね、満たされてないの。ね。貧しい時のね、一番典型的なのが何かというとね、食べるものがないんです。もうね、昔のお家で貧しいお家はね、お母さんがね、ご飯の用意したくてもさ、材料がなくなっちゃうわけさ。ね。で、米びつってお米が入っている中見てもさ、なくなっちゃうわけだ。ね。お腹空いちゃう。うん。で、魂が、こう、貧しくなってしまう。ちっちゃくなってしまうときに、もう満たされない。お腹いっぱいになって、お腹いっぱい、美味しかったなって言って、幸せな気分になるのと違って、まだお腹空いてるなぁ。キューとかお腹いったりして。ね。ね。で、魂が、そんな風に、こう、全然満たされてない。っていう世界なんです。で、そういう人がよ、幸せですって言われて、そうですねって言う？言わないよね。二つ目。泣いてる。悲しい。悲しい。いろんな悲しさがあります。ね。大事な人がね、遠くに行っちゃったとか、ね。大事なものが壊れちゃったとか、あるいは、お父さんに怒られちゃったとか、ね。そういう時に悲しくなれちゃう。ほいで、って泣いちゃうわけだよ。で、そういう悲しい人は幸いです。幸せですね。そうですね。って言いますか？言いませんよね。そうなんです。イエス様がこれ9つあるから全部言うと長くなっちゃうんだけど、この辺にしますけど。9つもあってね。こうか。9つもあって。で、みんな幸せ、幸せ、幸せ、幸せ、幸せ、幸せ、幸せ、幸せ。どれ見ても、それって本当に幸せって言えるの？違うんじゃない？って思えちゃうわけです。だから言ったの。イエス様ってもしかして天の邪鬼？って。ね？でも、実は、幸せだね。これこれこういう人はってイエス様言うの。例えばさっき言った、ウィーンって泣いてる悲しんでる人。幸せだよ、悲しんでる人って。ね。で、なぜならって、その人たちは慰められるからだよっていうイエス様のお言葉があるんです。でも、隠された言葉があるんです。隠れんぼしてる言葉があります。最近かくれんぼしましたか？あんまりしてないでしょ？でも時々やったらいいんです。私ね、 若い時、名古屋という大きな町でね、教会で働いてました。で、青年たちがいっぱいいたの。前でね、青年たちとみんなでね、かくれんぼを教会でした。ね、大きな教会でしたから。ね、いろんなところにみんな隠れるわけです。ね、あれで、なんとかじゃ見つけっつって、もう小学生と幼稚園生と一緒です。もうね、大の大人のお兄さんお姉さんたちがね、ね、たたたたたたして、なんとか見つけーってやるわけです。ね、隠れんぼです。今日のイエス様のこの言葉の中にも実はね、隠れんぼしている言葉が一つあるんですよ。なんだ。幸せだね。悲しんでる人たち。君たちは慰められるよ。という、この間に隠れてんです。幸せだね。悲しんでる人たち。君たちは慰められる。いい？この二つの言葉の、ここ、間に隠れんぼしてる言葉があるんです。それは、私が一緒にいるからねってやつです。私が一緒にいるからね、これがね、この前とこの後の言葉の隙間のところにこっそり隠れているんですね。イエス様が、私が一緒にいるからね、そう、今ね、こうやってお母さんにひっついてるでしょ。お姉ちゃんはちょっとさすがにお姉ちゃんですから。でも、一緒にいるって一番幸せなんですよね。だから、悲しかったら、って悲しくて泣きそうになったり、なんかもう魂がこう、もうダメだっていうような時にも、誰か本当に今、お母さんの腕取ったように、こうやって一緒にいてくれる人がいれば、大丈夫。頑張れるって言えると思うんです。だよね。これ教えてくれたのはイエス様。イエス様はご存知の通り、十字架におかかりになりましたね。で、私たちのやった悪いことの全部身代わりになって、その罪を負って罰を受けて、ね、死んで黄泉にまで下られました。でも、父なる神様は三日目にその黄泉の底からイエス様をよみがえらせられました。弟子たちに現れて、ね、俺はイエス様の手に釘跡にこの指入れないと俺は信じねえぜって言ってたトマス、トマスの前にもイエス様現れて、指をお入れなさいって言ったのね。そうやってイエス様が復活されましたよね。そして実はその後どうなったか覚えてる？イエス様どこ行っちゃった？あれ？そうなんです。実はイエス様復活されてね、40日目に翼が生えてじゃないんだよ、雲に囲まれてイエス様は天に上げられていきました。登っていっちゃった。で、天の神様の右の座についておられるんですね。で、今もイエス様生きておられる。さてさて、もう泣けないよって、悲しいよっていう人に、大丈夫、あなた幸せだよね、いうのは、私が一緒にいるからね。ね。お母さんの手をこうやって取るように、私が一緒にいるから。それは、イエス様が、もしいい？もし、2000年前の人だったらどうする？骨になってますよ。お墓の中から、こんな白っぽい骨になって出てくるしかありませんでしょ？ね。でも、イエス様は2000年前にの人ではなくて、復活して、そして今も生きて、そして、ちっ ちゃな子供たちに、まるでお母さんがここにいてくれるようにイエス様も一緒にいてくれるって言うんです。だからどんなに悲しくても、どんなにああもうダメかもしれないと思う時でも、そこにイエス様がいてくれるんですね。私たちはイエス様が本当にこの復活してくださってね、一緒にいてくれるって時に、お母さんはこうやって触れるからいいよね。ね。お母さんはこうやって触る。腕かけて、お顔こうやってすることもできる。でも、イエス様はどう？触れない。ね。お顔こうやってやりたいけどできない。でも、イエス様は天の神様の右にいらっしゃるけども、聖霊をお使わしくださって、私たちのここじゃないんだよ、いい？ここ、この中ね、私たちの中にイエス様がいてくださるんです。そして一番近いところです。それはお母さんは一番ここにいて近いんだけど、もっと近いところですもっと近いところにイエス様は一緒にいてくれて、でもそれがね、そっかって言って、なんかピーンと来ないことがある、あるいはもうちょっと大人の人の言い方すると腑に落ちないっていうか、なんかお腹の中にストーンと落ちてこない。でも本当に、あ、イエス様一緒にいてくれるんだ、だから悲しくても幸せだって言えるのは、実はこれ、これ。自分が、自分のためにお祈りしてくれている人がいる。そのことを知ったときに、あ、そうだってわかるの。イエス様は、まだ天に昇られる前に弟子たちに言いました。君たちのために祈ってるからねって。天に行ってもちゃんと祈ってくれています。そして聖霊を使わせて、ここでもなく、ここでもなく、ここでもなく、この中に、中にイエス様がいてくれてね、一番近いところにいてくれて、そして大丈夫っていう声を聞かせてくれるんです。私たちね、イエス様に祈られているだけじゃないんです。実は周りのみんなに祈られているんです。小さい子供たちも私も祈ってますよ。あそこにある手帳があるんだけどね、ちゃんと二人のことも祈ってます。今日来れてないちっちゃい子供たちのこともちゃんと祈ってます。後ろにいる大人の皆さんのこともちゃんと祈ってます本当です、ね、でもそれは私もみんなに祈ってもらっている。絶対に祈ってもらっている、ね、私の見えないところで、ね、みんなが山畑先生を守ってくださいって、ね、きっと祈ってくれている。それを、ね、もう確信してます。絶対祈られている。それをね、こう、あ、自分って祈ってもらってんじゃんって分かってくるときに、イエス様が復活されて、ね、そして今一番私たちのそばにいてくれて、一緒にいてくれて、私が一緒にいるよ、大丈夫、だから心が貧しくてもうこんなにへなーとなってしまうようなときにも、もう悲しくて悲しくて、てしまいそうな時にも、なんでこんな悪いことがまかり通るんだ、この世の中おかしいぞって思うような時にも、イエス様信じてるって言ってるから何か意地悪されてきてる時にも、どんな時にも、どんな時にも、イエス様が本当に一緒にいて大丈夫、私がついてるからねっていう声をね、多分聞くことになるでしょう。ね、鍵はね、自分が祈られているってことを知ることです。 それをね、ちょっと心を静めてね、聞いてごらん。そしたら、そう、聞こえてくる。イエス様が、私が一緒にいるよ。大丈夫。ね。それを、今度はね、私たちね、また誰かのために祈りましょう。ね。誰かのためにお祈りしましょう。特に困っている人、辛い思いしている人、悲しい思いしている人たちのために祈りましょう。そうやって祈りの輪が広がっていく中で、イエス様が言ったこの悲しんでいる人は幸いだ、慰められるっていうこの言葉が、復活のイエス様がそれを本当に実現してくれるってことを、みんなが、たくさんの人がそれを知っていったときに、きっと涙を流さなくちゃいけなくなるような悲しいことが減っていくんだと思うんです。